スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その1、知性とは力である。地球上には人間よりはるかに有能な動物がたくさん存在しています。チーターは人間より速く走れます。ゾウは人間よりはるかに体が大きく力持ちです。人間は空を飛べませんが、鳥は飛べます。人間は単体で海中を長時間泳ぎ続けることはできませんが、魚なら泳げます。人間より運動能力の優れた動物はたくさんいます。しかし、現在地球上では人間が支配している状態です。数多くの生命がいる中で人間だけが繁栄しているのはなぜでしょうか。頭がいいからです。たくさんの有能な動物の中で人間だけが有利な立場に立つことができているのは知性があるからこそです。知恵を振り絞って相手の弱点をついたり、武器を使って工夫を凝らしたり、他人と協力したりして有利な立場に立てます。知性は力になるということです。誤解しないでいただきたいのは、頭の悪い動物を見下しているのではありません。あくまでも知性は力になるというメッセージをお伝えしたいのです。では続いて人間同士ではどうでしょうか。義務教育を受けた知性のある人間同士なら大差はないように思えます。歩いたり走ったり、言葉を話し、文字を書いたり、足し算引き算ができたり、想像できたりする能力に大差はありません。しかし他の人より一生懸命に勉強をして知性を最大限に活用して仕事をしている人は必ず有利になれます。知性があれば他の人よりたくさんの金を稼いだり、仕事が早かったり、出世が早かったりします。それは人間が他の生物より知性があるから有利になることと同じです。地球で支配しているのが人間であるように、人間同士も知性的な人の方が圧倒的に有利になります。まず勉強することです。勉強をしなければ何も始まりません。勉強をして知性を身につければ他の人より早く成長ができ有利になれます。今の時代、筋トレをして力で相手をねじ伏せるのは時代遅れです。肉体による力より知性による力の方がはるかに大きなパワーを発揮するのです。知性的人間になる。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その2、読書は付加価値となって仕事に現れる。あなたと他の人との差は知性という付加価値によって決まります。知性による付加価値がある人はない人より評価されます。仕事のできる能力に加えて英語の技能があれば付加価値となり他の人との差になります。仕事のできる能力に加えて会計の資格があれば付加価値となり他の人との差になります。どんどん知性的になればあなたの付加価値はどんどん高まります。さて、一般的な付加価値といえば主に資格が中心です。英語の資格、IT の資格、会計の資格をはじめ他にも数多く存在します。しかし資格だけでなく日頃の読書の蓄積も重要な付加価値になるのです。本を読むことは自分に付加価値をつけることです。歴史の本を読めば歴史の知識があなたの付加価値になります。雑学の本を読めば雑学の知識があなたの付加価値になります。古典を読めば古典で得た人間心理があなたの付加価値になり、人の細かな心情を読むことができるようになります。英語の技能なら資格として履歴書に書けますが、本をたくさん読んで得たことは資格ではないため履歴書には書けません。しかしそういう履歴書上では見えない蓄積をどんどん積み上げることです。資格として認識されていなくても、そういう読書を積み重ねていくことで知識と話題の幅が広がります。普段からの読書による見えない蓄積は確実にあなたの付加価値となって仕事に現れます。仕事で本当に他の人と差ができるのは、そういう付加価値がどのくらいあるかです。話題が豊富な人は初めから話題がたくさんあるのではなく、日頃から情報収集を本や新聞を通して吸収しているからです。日頃からの読書が仕事での会話に役立ち、仕事力につながるのです。読書をして自分に付加価値をつける。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その3、本をたくさん読めばいいわけではない。勉強をするために本を選びますが、そもそもあなたはどういう本を選んでいるでしょうか。本を読んで頭を磨くのはいいですが、そもそもあなたはどのような目的を持って本を読んでいるのでしょうか。そこが大切です。本を読む理由をきちんと説明してみましょう。本を選ぶためには、まずあなたがこれをやりたいという目的がなければいけません。夢です。夢を叶えるという目的があって、逆から遡れば次に必要な本も見えてきます。困っている人々を助けるために弁護士になるという夢があれば、そのために必要な本がわかります。作詞作曲をして音楽を通して人々の生活を明るくさせたいという夢があれば、そのために必要な本がわかります。私、水口貴博なら、人々にたくさんの幸せの知恵を広め、明るい世の中に貢献したいという夢があります。本屋へ行って本を選ぶときには、そういう基準でいつも選んでいます。目的がはっきりしているので、本を選ぶ時間は一瞬です。何十万冊と本があっても、目的に沿った本を見つけることができます。本をたくさん読めばいいわけではありません。それは知性ではなく、無駄足を踏んでいるだけです。手当たり次第に本を読んでいると、この世にあるすべての本を読み切る前に死んでしまいます。人間ですから、昔読んだ本の内容は忘れてしまうでしょう。本を読む前に夢という目的がないといけません。限られた時間内で夢に少しでも近づくためには、最初にやりたいことがあり、次に必要な本を選んで時間短縮を図るのです。目的を常に意識しながら本を選ぶ。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その4、メモ用紙がなければ腕に書いてしまえ。知性的な人はメモ用紙をいつも持ち歩いています。一瞬のひらめくアイデアをつかめるからです。アイデアというのは流れ星です。急に現れたと思えばさっと消えます。まさに一瞬の出来事です。その一瞬をどれだけ大切にするかで他人との差になります。街をぶらぶら歩いていて、ふとした拍子に素晴らしいアイデアがひらめくことがあります。いいアイデアが思いついた。明日仕事で試してみよう。ひらめきますが、時間が経つと忘れてしまいます。そんな時にメモ用紙があれば忘れることはありません。一瞬のひらめきをきちんとメモできる人が早く成長します。一瞬のメモの積み重ねで差ができます。誰でも一瞬のアイデアはあります。ただメモに書き留めるかどうかの違いです。そのくらいメモを取ることに貪欲になりましょう。メモ用紙がなければ腕に描いてしまうくらいの気持ちを持つくらいでいいでしょう。人目のつかないところでこっそりメモすればあまり気になることもありません。小さな積み重ねが仕事の差になります。紙がなければ腕にメモをする。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その後、想像したことは現実になる。営業の仕事をしているあなたが、ある日上司と一緒にお客さんのところへ向かいました。向かっている車の中で、上司は真剣な顔をしてあなたに次のような注意をしました。いいかい、今回のお客様はお得意先だ。絶対に失敗はいけないよ。失敗したらあなたは解雇だ。 この言葉を聞いたあなたはおそらく急に緊張して震え始めることでしょう。失敗をするためにこれほど効果的な言葉はありません。この言葉を聞いたあなたの頭の中は自分が失敗をしているところを想像しています。失敗をするなと言われたばかりに大失敗をしている自分を想像してしまいます。イメージに近づくかのように本当にそういう現実になります。これがイメージングの力です。想像したことは良いことであろうと悪いことであろうと現実に近づけるという力があります。こういう時には上司は次のような言葉をあなたにかけるといいでしょう。言いたい。今回の仕事はぜひあなたにやってもらいたいんだ。いつものあなたならきっとうまく契約を取れるはずだよ。お客さんからの契約を取っているところを想像することでしょう。上司からの期待が伝わってきてあなたは嬉しくなりやる気がさらに湧き出るはずです。想像した内容に近づくかのように現実においてもそういう振る舞いをして現実となります。想像したことは本当にそうなる力が働いています。このパワーを利用してあなたの夢に近づく助けにしましょう。あなたが受験生なら自分が試験に合格しているところを想像します。あなたが社会人なら仕事で大成功をしているところを想像します。鮮やかで具体的にイメージができるほど実現に向けて自然と体が動き始めます。イメージは現実に変える力があるのです。成功している自分を想像して現実に変える。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その6。字が大きくてページの少ない本を選べば挫折することはない。勉強は簡単な問題から始めて勢いをつけることです。もし初めから難しい問題に挑戦すると挫折しやすくなります。勉強するときに小さな字がぎっしり詰まった300ページもある本をカッコつけて無理やり選ぶ必要はありません。大人が子供の読むような本を手にしてレジへ向かうのはカッコ悪いと思う必要はありません。字が大きくてわかりやすくページが少ない本を選んでいい。小学生が読むような本でも構いません。時には漫画でもいいでしょう。自分のレベルに合ったことから始めてゆっくり着実に力をつけましょう。私が初めて歴史の勉強をしたときには漫画から始めました。ページも少なくて字が大きいのですが面白くてすぐ理解できました。確実に理解が進む部分から学び始め、初歩的な知識と理解が身についてからだんだん難しい本へと挑戦していけばいい。この小さなレベルアップを積み重ねていけばいつの間にか成長しています。もちろん誤解してほしくないのは、小さな字でたくさんページのある本を否定しているわけではありません。字が小さくてページ数が多くても両者はたくさんあります。ただ初心者には敷居が高すぎるので、まずできることから始めて確実に力をつけることです。いきなり100キロのバーベルを使った練習が良いか悪いかは人によります。すでに十分な力をつけている人は100キロのバーベルが適切です。しかし初心者なら100キロのバーベルを持ち上げようとすると体を壊してしまいます。トレーニングの順番を間違えると体を壊してしまうように、勉強でも学ぶ順番を間違えると挫折して勉強嫌いになります。初心者はたった3キロのバーベルから始めることです。軽いからかっこ悪いと思う必要は全くありません。字が大きくてページの少ない本から選び、ゆっくり着実にレベルアップしていけばいいのです。字が大きくてページの少ない本から学び始める。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その7。薄い本ほど中身が濃い。スピードを意識した勉強をするためには薄い本を選ぶことです。薄い本はページ数は少なくて小学生が読む本のようですが、気にする必要はありません。ページが少ない薄い本の方が達成感を得やすく、勉強も早く進み長続きします。薄い本だから内容も薄いに違いないと思うのは早が点です。薄い本だからこそ中身が濃いです。最重要の事項を最低限の言葉で簡潔にまとめています。くどくどせずすっきりしていて理解もしやすいです。薄い本を選んで読んだ方が成長が早くなります。分厚い本はページ数がたくさんなっても内容が複雑で分かりにくい傾向があります。たくさんの言葉でしか説明できないのは理解ができていないからです。著者の理解が不足しているので、たくさんの余分な言葉で理解の抜けを補完しようとしています。余分な言葉、必要のない説明が登場して焦点がぶれている場合が多いです。本当に理解できている著者は一言で説明できるほどの理解をしていますし、実際一言で説明します。一言だから心にずっと入り、理解しやすくなるのです。薄い本を選ぶ。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その8。時代を読もうとして本をゆっくり読んでいると、読んでいる間に次の時代へと変わってしまう。勉強はスピードを出してすることが大切です。読書もスピードを出して読み進めることです。一字一句拾い上げて読む必要はありません。お金の元を取ろうとするために全ての文字を読みたい気持ちはわかります。真面目な人ほど本の一字一句を拾って読みます。しかしそれでは時間がかかりすぎます。本を読む目的はあなたの成長になる部分を見つけ、吸収し、生活に生かすことです。その蓄積があなたの役に立ちます。本の中に自分が求めていた言葉、説明、話が一つでもあれば本の字です。それだけで本題は回収できていますし、元は取れています。スピードを出して読み、できるだけたくさんの本に触れることです。自分にどんな本があるのか迷うくらいならさっさと買ってスピードを出して読み進めていけばいい。今は変化の早い時代なのですから、あなたの読書のスピードも速くなければついていけなくなります。時代を読もうとして本をゆっくり読んでいると、読んでいる間に次の時代へと変わります。変化が早くスピードのある時代だからこそ、読書はスピードを出してたくさんの量をこなして読むことです。たくさんの読書が質へと変わるのです。スピード読書で変化の早い時代についていく。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その9。過去を後悔していくら懐かしいと思っても仕方ない。スピード人間は過去を振り返りません。過去を振り返る必要性は失敗から学びを得る時のみです。過去の失敗を振り返り、あの時こうすればよかったと思う点を見つけ反省をして次に生かします。学びを得るために過去を振り返るのは人間だからこそできる素晴らしい能力です。しかし学びを得る以外に過去を振り返る必要性はありません。後悔したり過去を引きずったり悔やんだり、懐かしい気持ちに浸ることなどどれも無駄です。過去を後悔したり引きずったり悔やんだりしても、過去に戻れるわけでも変更できるわけでもありません。あるのは今の元気がさらに奪われてしまうという非生産的な行動です。懐かしいと思う気持ちも同じです。過去を振り返り、いくら懐かしい気持ちになってもその時間に戻れるわけではありません。懐かしい気持ちに浸ってあの時は楽しかったなと思うだけです。あの時は楽しかったなという言葉は、つまり今は楽しくないと言っているようなものです。今が充実していればあの時は楽しかったなではなく、あの時も楽しかったなというはずですね。今が充実できていればそもそも過去を振り返ることもありません。 懐かしいという気持ちは、心のどこかであの時に戻りたいという願望と現在に対する否定感情を表現しています。そもそも今と過去を比べることがいけません。年齢も環境も人間関係も違うのですから、違っていて当然です。時と場合によっては今より過去の方が楽しいと感じることもあるでしょう。あって当然ですから、そのまま放っておいていい。どんなに過去の方が良かったと思っても戻りません。いくら過去を後悔して、いくら懐かしいと思っても仕方ないということです。今だけに集中して過去に負けないくらい素晴らしい今を作ろうと行動している人の方がよほど生産的です。この違いをきちんと区別しましょう。知性的な人は必ず今だけに集中します。頭がいいので学びを得る以外、過去を振り返っても仕方ないと分かっています。今だけに集中してもっと楽しい今を作るためにパワーを一点に絞っているのです。過去を振り返るより今に集中する。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その10、学校なんて日にならない。日常生活そのものが学びの世界。学校では学生がいます。学生は学ぶ生徒と書くように学ぶ人のことを言います。しかし学校の生徒だけでなく、本来学ぶ姿勢があれば誰でも学生です。あなたは学校を卒業したからとはいえもう学生ではないと思っていないでしょうか。あなたに学びたい、学ぼうという姿勢があればそれで学生です。学ぶ場所は学校だけではありません。学校でしか学べない、先生からしか学べない、年上からしか学べないというのではいけません。本来あなたに学ぼうという姿勢があれば、いつでもどこでも誰とでも勉強になるはずです。生活の中にはすでにたくさんの不思議や疑問があります。なぜ空は青いのだろう。鉄のテーブルより木のテーブルの方が落ち着くのはなぜだろうか。食事を美味しいと感じるのはなぜだろう。なぜ好きな人と一緒にいたいと思うのだろうか。私が生きる目的とは何だろうか。どれも些細なことで普段は意識しません。しかし当たり前すぎることほど奥が深く、これほど面白い勉強はありません。学校だけが学ぶ場所ではないということです。日常生活そのものが疑問で詰まっている学びの世界です。学校以上に生活そのものが学びの場です。学びというのは学校、場所、先生の問題ではありません。あなたに学びたい姿勢があれば何でも学問になります。すでにたくさんの不思議な生活の中にあるのですから、それを教材に探求すればいいのです。自分の生活は全て勉強だと思う。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その11、スピードのある人は仕事をすぐ終わらせてデートをする。昔は頭のいい人がモテる時代でした。いい大学に行くために一生懸命に勉強して学力を鍛えます。しかし勉強時間が長いため、友人と遊ぶ時間やデートの時間がありません。いい大学に入り一流企業に入ったとしても、重要な仕事を任されて忙しくなり、家に帰る時間も遅くなります。結婚している人なら妻や子供と顔を合わせる時間がなくなり、家庭崩壊にさえなりかねません。今の時代モテるのは頭のいい人ではありません。今はスピードのある人がモテる時代です。スピードのある学生は時間内に勉強を終わらせ、余った時間に友人と遊びに出かけます。仕事の早い社会人はスピードを出して短時間で仕事を片付け定時で帰ります。余った時間に好きな人とデートをします。結婚をすれば妻や子供と顔を合わせる時間ができ、夕食を一緒にとります。そんなに急いでどうするのか。もっとゆっくり歩めばいいじゃないか。ゆっくりしたいからスピードを出します。スピードは時間を作るために心がけます。どんなに素晴らしい人や偉い人でも、自分の時間がなくなれば終わりです。自分を振り返る時間、好きな人とデートをする時間、家族と触れ合う時間がなくなれば幸せを感じる時間までなくなります。自分の時間を作るためにスピードこそが重要です。スピードがあれば人生が何倍も濃くなります。時間に余裕ができれば人付き合いの時間も増えるということです。あの人は頭がいいねでモテる時代は終わり、これからはあの人は仕事が早いねでモテる時代なのです。スピードでモテる。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その12、自分を追い込んでスピードを出し、勉強もデートも両方してしまおう。私は彼女とのデートの待ち合わせ場所に試験会場の出口を指定したことがあります。そういうことは何度もありました。何もそんなところをデートの待ち合わせ場所にしなくてもいいのにと思いますが、これには意味があります。自分を追い込むためです。勉強かデートか、時間がないときにどちらを優先させようか迷います。私は迷ったときに両方を選んでしまう人間です。さっさと勉強を終わらせて余った時間で彼女とデートします。彼女とデートをしたいという動機で、一定期間は懸命に勉強だけに集中します。試験日の試験会場の出口で彼女とデートの待ち合わせをします。私が受けたコンピューター関係の試験では、受験後すぐ合否の結果が出ます。試験会場の出口から私が出てくれば、彼女は試験どうだったと当然聞いてきます。私は笑顔で合格したよという一言が言いたいために、試験日までめちゃくちゃ勉強します。私は試験に落ちたらめちゃくちゃ落ち込むタイプの人間です。試験に落ちたら格好悪いです。落ち込んだ顔を彼女に見られたくはありませんから、絶対に合格するという前提で勉強します。そういう時には底力が出てきます。実際見事に合格をして会場の出口で彼女と落ち合い、そのままデートしたことがあります。そういうスピードが大切です。勉強かデートかと迷ったら両方選んでしまえばいい。自分を追い込んでスピードを出し、勉強もデートも両方してしまいます。時間があったらデートをするのではなく、時間を作るためにスピード勉強をしてしまうのです。デートの待ち合わせ場所を試験会場の出口にする。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その13、夢見る力をやる気に変える。自分にとっての理想的な現実を思い浮かべてみましょう。理想的な現実を思い浮かべると、自然と嬉しい気持ちになり笑顔になります。理想ですからそうなって当然です。しかしふと現実に戻ると、理想と現実の間にギャップがある。大きなため息が出そうになります。はや、やはり考えるだけ無駄なのか。ちょっと待ってください。あなたには素晴らしい能力があります。夢を見るという素晴らしい能力です。夢を見る力を何のために使うのかというと、理想と現実のギャップを埋めるために使います。理想と現実はギャップがあって当然です。ギャップがあるからこそ、ゲームのように少しでも埋めていく日々に喜びを感じます。自分の理想を想像して、その理想を追いかけるためにやる気の炎を燃やして前へと進みます。夢見る力をやる気に変え、理想と現実のギャップを少しでも埋めるのです。人生はゲームです。誰でもゲームは楽しいと感じるように、人生も理想と現実のギャップを埋めるゲームだと考えれば、楽しくやる気も出てきます。 人生は理想と現実を埋めるゲームだと考える。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その14。スピードとは協力である。一人の人間がする仕事には量にもスピードにも限界があります。まずその当たり前の現実を受け止めましょう。次にどうすれば限界を超えるのか考えましょう。様々な方法、アイデア、工夫を思い浮かべ考えることでしょう。しかし最終的には必ず人と協力をするという答えに至るはずです。どんなに能力を磨いても一人の人間が行う限界があります。その限界を超えるためには他人からの協力がどうしても必要です。結局スピードとは協力です。スピードを出すためには助けてほしい、手伝ってほしいという一言が言えるようになることです。かっこ悪い言葉を言えればあなたは確実にスピードアップします。人と人とが協力すると一人の限界を超えた量とスピードで仕事を進めることができるようになります。本当に強い人とは自分の弱さを認め他人と協力する人です。自分一人では限界があることを知り他人からの協力を求めることができます。協力をして時間短縮を図る。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その15。分厚い本も半分に割れば薄くなる。300ページもある分厚い本は取り掛かりにくく抵抗があります。こんなにたくさん読まないといけないのか。読む前からため息が出てしまいます。本の厚さに圧倒され読むためには気合が必要です。しかしこういう分厚い本は半分に割ればいい。分厚い本も半分に本を割れば薄い本になります。300ページの本も半分に割れば150ページの本になります。150ページの本ならいけそうな気がします。これくらいなら読めそうだと思い精神面での抵抗がなくなります。不思議なことに半分に割った薄い本になるとスピードを持って読めます。たったこれだけのことです。ページ数が多いと思うなら本の半分に割ればいいのです。分厚い本は半分に割る。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その16。言いたいことから言い始め、書きたいことから書き始める。私が執筆の際、言いたいことはいきなり書き始めます。通常、文章を書くときには起承転結が決まりです。小学や中学でもそう書くよう指導されましたし、その流れは大切であると思います。しかし、時々起承転結では間に合わないことがあります。起承転結という決まりを無視して、いきなり結から書き始めることはよくあります。文章の流れというルールを無視して、自分が思いついた順番から書き始めることは日常茶飯事です。なぜそうしているのかというと、後回しにしている間に何を書こうとしていたのかを忘れてしまうからです。綺麗な前置きから丁寧に書き始めている間に、だんだん記憶が薄れます。まず、と思っている間にさっき書こうとしていることが消えてしまいます。一回咳をするだけで記憶のいくつかが飛びます。少し休憩してから書こうと思って咳を外してしまうと、大抵綺麗さっぱり忘れています。アイデアではスピードが命です。思いついたことはその瞬間に書き始めることです。書きたいことはその瞬間から書き始め、書き切ってしまうことです。そのスピード感は読者に必ず伝わります。スピードは刺激であり、棘になります。そのトゲを読者に突き刺して生活を変えてもらいたいのです。スピーチの際も同じです。つまらない前置きは不要です。言いたいことから言い始めればいいのです。言いたいことからいきなり書き始める。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その17。プロとアマチュアの差は量と情熱。私が文章を書くときには情熱とスピードを大切にしています。日頃からたくさん本を読んでインプットをしては、たくさん書いてアウトプットをします。たくさん書けるだけで私は自分の好きなことをしているし、楽しく感じます。この好きな気持ちは誰にも負けないという自信もあります。世の中には作家になりたい人が大勢います。そういう人たちと差をつけるためには熱い情熱を持って大量に書けるかどうかです。アマチュアとプロの決定的な違いは量と情熱です。書くくらいなら誰でもできます。小学生でも上手い文章を書く人はたくさんいます。またたまたま上手く書けたということもあるでしょう。しかしたまたまたくさん書けたということはありません。アイデアを豊富に量産し、たくさん書き続けるだけの情熱がないとどこかで挫折します。プロとアマチュアのどこが違うのかというと、アイデアを豊富に生産できることと続けられる情熱です。1000も2000ものアイデアを何十年にもわたり出し続けることができるのが本当のプロの作家です。質とはたくさんの量をこなす過程で自然と身につけるものです。まず量が前提としてあれば質は必然的に身につきます。プロの作家には間違いなくスピードがあります。漫画家でもプロと呼ばれるレベルになると大量の作品をリリースしています。秋元治の漫画こちら葛飾亀有公園全般出所が100巻以上出ているのはまさにプロという証拠です。よくこれだけネタが出てくるなと感心してしまいます。たくさんのネタを創作でき実際に書き続けているという実績がプロとアマチュアの違いです。1冊目より100冊目の方が漫画の絵が上手くなっているのは単純にたくさん書いたからです。たくさん書けば上手くなるのは漫画のみならず文章でも絵でも音楽でもスポーツでも何でも同じです。質は後からついてきます。質はたくさんの数をこなすことで身につけることができます。初めから質がある人はいません。質は大量を経験すれば誰でも必ず身につきます。本当にプロとアマチュアの差が出るのは最終的に量と情熱です。それしかありません。自分には才能がないとぼやく人がいます。そういう人に限って初めから質を求めてトライしています。大した量もこなしていません。才能がないとぼやく暇があったら数をこなすことです。初めに質を求めてはいけません。まず情熱を持って大量の仕事をこなすことです。アマチュアと差をつけてプロへの階段を上るのです。量と情熱でアマチュアと差をつける。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その18。構想に3年もかけていると3年後には時代が変わってしまう。構想3年もかけた作品という言葉を耳にします。構想に3年も時間をかけるのは今の世の中時代遅れです。ゆっくり構想に時間をかけている間に時代は変わってしまいます。昔のように変化がゆっくりした時代ならまだ通用しました。現在は IT、パソコン、インターネットが進化を遂げスピードのある時代です。1年も経てば時代が大きく変化している現代では構想3年は通用しません。今はスピードで勝負する時代です。構想は3分で構いません。年ではなく分です。さっとアイデアを作り、さっと形にします。 ダメだったらすぐ不採用にして、また次のアイデアを作り、さっと形にします。落ち込む暇なんてありません。落ち込む暇があったら次の構想を練る時代です。そういうスピードと大量生産の時代です。私が本を書くときにはどのような本を書こうかとあまり考えません。テーマも内容も即興です。今書いているこの文章もさっき思いつきました。今日書こうと思ったものは今日考え始めます。考えても3分です。パッと思いついたものから書き始めて、思いついたアイデアをさらに次のアイデアへつなげます。当たればそれでいいと思います。人気がなくても大して気にしません。気にする暇があったらまた次の作品を書いてしまいます。時代はスピードへ向かって進化しているのに、自分だけゆっくりでは置いていかれてしまうのです。構想に時間をかけないようにする。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その19。脱線した方が話が面白くなる。面白いアイデアは脱線した時に出てきます。初めから面白いアイデアがあるのは稀です。話を進めていくうちにいつの間にか脱線してしまい味になります。恋人とデートのコースを予定していても大抵途中で脱線します。脱線した方がもっと楽しくなります。ディズニーランドに行くときこれとこれに乗ろうと予定を立てます。パンフレットに丸印をつけても実際に行ってみるともっと面白そうなものが見つかり予定から脱線します。後から振り返ると丸印をつけたもの以外のところにたくさん載っています。私は時々海外旅行へ行きますが、いつも脱線ばかりです。旅行ブックには載っていない面白い発見を現地で見つけます。そういうのは旅行ブックにも載っていません。予定していたコースから脱線しますが、不思議なことに脱線した方がもっと楽しくなります。脱線はしてもいいし、どんどん脱線するべきです。私の文章も常に脱線です。書いているうちに話がだんだん逸れているのは書いている私でもわかります。しかし脱線を許容してしまうのは、脱線した後の内容の方がもっと面白いからです。話が逸れてしまった。でも逸れた内容の方がもっと面白い。まあいいか。その結果、オーライです。面白くて役立てば許してしまいます。脱線に脱線を繰り返していたら最後に面白い作品が出来上がります。私は基本的に書く前に本のタイトルを決めています。しかし書いているうちに話が脱線して全て書き終え、最後にまた本のタイトルを改めるということはよくあります。話が脱線しすぎて当初書こうと思っていた内容とは異なる内容になってしまうのです。脱線を楽しむ。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その20。机の前でしていないことが本当の勉強だ。野球のルールブックにはタッチアップというものが載っていません。意外に知られていないことですが、盗塁も野球のルールブックには載っていません。載っていないのになぜそれが行われているのかというと、載っていないからやっていいということです。法律で規制されていないことは法の目をくぐるようにルールブックに載っていないことはしてもいいということです。事実やっても問題になりません。タッチアップも盗塁も野球にはなくてはならないことです。そういうことは机の前に座って野球のルールブックを読んで身につけることではありません。机の前以外で覚えることです。私は幼い頃、友人と近くの神社でルールもわからずに野球をやり始めました。しかしやっているうちにルールは覚えてしまいました。タッチアップや盗塁もみんながやっているから自分も真似をしていました。野球のルールブックは読んでいませんが、面白そうだからやってみようと思い、やっていくうちに覚えてしまいます。もし野球のルールブックから読み始めていると、タッチアップも盗塁もできなかったことでしょう。机を前にした勉強では本に書いていることしか学べないからです。本に書かれていないことまでは本からは学べません。本に書いていないことまで学ぶためには机の前ではできないのです。机の前以外でしていることが本当の勉強なのです。本に書いていないことをやってしまう。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その21。スピードを出して頑張りすぎると結果が出ない。スピードは大切です。しかし出しすぎるのは問題です。結果を出そうとスピードを出して頑張りすぎることがあります。頑張るのはいいですが、頑張りすぎると結果が出ません。一瞬スピードが出て結果が出そうになりますが、すぐ息切れしてエンストを起こします。三日坊主は早く結果を出そうと欲張りすぎるからそうなります。三日坊主にならないためには、頑張りすぎず長いスパンで続けることです。頑張りすぎない方が実は結果が出ます。マラソンのようにマイペースで構いませんから、長く続ければ結果として走行距離が一番長くなります。マイペースが一番速いスピードであり、継続できる習慣です。本当の結果とは蓄積であり積み重ねです。それは徹夜をしてできることではなく、日頃からの積み重ねでできることです。積み重ねるためには頑張りすぎない方がいいのです。結果をすぐ出そうと頑張りすぎないようにする。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その22。みんなのために行動するとスピードが出ない。一人のために行動するとスピードが出る。人のために行動するとき、次の2パターンがあります。1. みんなのために。 2. 一人のために。私たちは範囲の広さからついみんなのためになることを選んでしまいます。みんなの役に立ちたい気持ちはわかります。やはり喜んでもらうなら大勢の人の役に立ちたいと思うのは自然なことです。しかしみんなのために行動し始めるとスピードが出ないどころか一つも行動ができなくなります。十人十色という言葉があるように、人には人それぞれの状況があります。みんなに喜んでもらおうと思って共通の話をしようとすると例外がたくさん思い浮かび、行動できなくなります。これがいいかな、でもこんな人は嫌がるだろう、ではあれがいいかな、でもこんな人が嫌がるだろう。一人の例外のために不採用になります。世界中の人に共通することをしようとすると何もできなくなります。なかなかスピードが出ない上に行動が制限されてしまいます。スピードを出すときには一人のために行動します。一人のために行動すると具体的になるばかりかスピードまで出ます。一人は誰でも構いません。妻のためでも子供のためでも好きな人のためでも構いません。一人に向かって発言や行動をすると内容が具体的になり、本当に役立つ内容になります。ワンパーソンのためにすることはますへと広がります。私が文章を書くときにはみんなのために書いてはいません。もしみんなに喜ばれようとして文章を書くと、ありきたりな文章しか書けなくなります。人によっては当てはまらないケースが出てくるので、書いては修正、また書いては修正という繰り返しになります。最後に残るのはありきたりの文章です。それはつまらないし、本当に人の役に立つ内容ではありません。 しかし、一人の人に向かって話しかけるように書くと一転してスラスラ書けます。私の場合は一人を想像しながら書いています。親愛なる人のことや好きな人に話しかけるように書いています。相手を思い浮かべることでイメージが具体的になり、焦点を絞って話ができます。人によっては当てはまらないケースもあることでしょうが、気にしません。100人のうち99人に評価されなくても、一人の大切な人に喜ばれたいです。一人に評価されることをします。すると、なぜか、たくさんの人に評価されるようになります。一人のために行動する。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その23。悩んでいる時間があったら本が一冊読めてしまう。本屋に行って買おうかどうしようかと迷う時間があります。買うときにためらう原因の大半は値段です。値段と内容を吟味して納得できれば買おうとします。一つでもいいからいいと思った内容があれば買って OK です。その一言があなたの人生を変えることもあります。しかし迷った挙句やっぱりやめようと本屋を出ることがあります。そういうことがあればもったいないことをしたと反省しましょう。本屋で何もしなかった無駄な時間を過ごしたということです。迷っている時間の方がもったいない意識を持つことです。読むのが早い人なら迷っている時間に一冊は本が読めてしまいます。なら初めから迷わずに買って読んだ方が時間のロスがなくなります。値段を気にし始めるとスピードは出ません。お金は取り返せますが時間は取り返せません。お金より時間の方がもったいない意識を持つことです。迷っている時間は何も生産性がありません。内容を吟味して買おうかどうしようかと迷っている時間に買って読んだ方がいいのです。迷っている時間があったら買って読む。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その24。命と五体満足という素晴らしい宝を最大限に活用していますか。本屋で買おうかどうしようか迷った挙句、買わずに本屋を出るのはもったいないことです。何も具体的な行動をしなかったからです。ほんの一冊でも買って読めば多少なりとも得られることがあり成長があります。しかし迷った挙句、手ぶらで本屋を出るのは完全に成長ゼロです。人生においても同じです。行動しようかどうしようかと迷い、行動しないのは成長もゼロですし時間も無駄です。人生の無駄をなくしたいと思ったら失敗してもいいから挑戦することです。トライしたことに無駄はありません。成功しても得ることがあり、失敗しても得ることがあるからです。しかし行動を断念した場合に限っては一つも得られることがありません。それを宝の持ち腐れと言います。命と五体満足という素晴らしい宝を手にしていながら、この世で生きる意味を十分に活用していません。命と五体満足という素晴らしい宝を最大限に活用していますか。命と五体満足があるだけでは意味がありません。経験はしてこそ意味があります。何かにぶち当たって擦れ合うことで頭も心も体も磨かれて成長します。人として磨かれるためにはぶち当たるという経験が必要です。成功しても失敗してもいいから、たくさんの経験を積み重ねるごとに輝きが増すのです。何かにぶち当たって擦れ合う。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その25。愚痴を言いそうになったら酒を飲むより本を読もう。仕事で愚痴をこぼしたくなる時があります。苦手な上司から叱られた。仕事で失敗をした。この仕事が自分に合っているのか不安。そういう時に仕事帰りに酒を飲んで憂さ晴らしをしても解決しません。アルコールで酔って辛い気分を紛らすことはできますが、そうしたところで現実は変わりません。さらなる悪循環を招くだけです。現実を変えることができるのは酒より本です。本の一冊でも読んで愚痴を成長に変えましょう。悩みを抱えているということはその分野で成長できる可能性があるということです。できることは悩みませんが、できないことがあるから悩みます。その悩みを本の一冊でも読んで成長に変えましょう。たくさん悩むことはいいことです。悩みが人を成長させます。お酒によって現実から目を背けるのではなく、悩みそのものを真正面から見てみましょう。上司から叱られたり、仕事で失敗をしたり、仕事が自分にやっているのか悩む。こうしたありのままの現実に目を向け、どうすれば解決できるか考えます。それが人生の魅力であり、悩みを解決していくことの楽しさです。お酒を飲む時間とお金があれば、一冊でも本を読む人が成長するのです。愚痴を言いたくてお酒に手が伸びたら本屋に駆け込む。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その26。アウトプットの過程で理解が進む。理解はインプットだけではありません。アウトプットの過程にも理解があります。学んだことはむしろアウトプットしてこそ本当に身につきます。アウトプットをするためにはインプットより脳を回転させる必要があります。インプットは人の話を聞けばいいし、読書をすればいいだけですが、アウトプットとなるとそうはいきません。インプットでは分かったつもりができます。しかしアウトプットでは分かったつもりができません。まず自分がしっかり理解していなければいけません。自分が知っている言葉や表現を駆使して分かりやすく言葉を発信するには脳を幅広く使うことが要求されます。その分野についてどこまで自分が理解できているのかはアウトプットの様子でわかります。例えば人に話すというアウトプットです。話すというアウトプットという作業の途中でより理解が深まります。なぜアウトプットの過程でインプットより理解が進むのか。いつもとは変わった視点から問題を見つめ直すことになるからです。他人にわかりやすく説明するためにどう表現すればいいか。わかりやすい例え話を添えてみよう。疑問を投げ解決し、他人にわかりやすく説明するまでに数多くの思考が必要です。多角的な視点を持つことで理解がさらに深いものになります。不思議なことですが、アウトプットすることで知識が本当に身につくのです。またアウトプットの効用はもう一つあります。自分が理解できていない部分を見つけ出すことです。自分が知っていることを分かりやすく説明するときには、自分がきちんと理解しておかなければいけません。中途半端な理解ではうまく言葉にできません。分かったという人も、じゃあ逆に説明してちょうだいと言われると言葉に詰まります。言葉に詰まっているということは分かったつもりであって理解はしていないということです。アウトプットをしてみると理解できていない部分が明らかになります。分かっていたつもりだったけどテストを受けてみたら点を取れなかったという経験と同じです。うまく表現できなかったという挫折を味わうことも大切です。知っていたつもりだったけど人に説明できない自分がいたと分かれば、説明できなかった部分をもう一度復習すればいいのです。インプットしたことはどんどん吐き出す。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その27。知識は活用したとき力になり意味が出てくる。 勉強をする最終ゴールはアウトプットです。知識が生きるのはインプットした時ではなくアウトプットした時です。勉強の意味は何かの役に立ってこそ初めて意味があります。テストで良い点を取るのはアウトプットができた時です。アウトプットができて成績が上がった時初めてインプットの意味があります。成績が上がり、いい学校へ進学できれば人生が切り開けます。健康について勉強するなら健康に役立てて長生きしたい目的があります。健康にいいビタミンやミネラルの知識を知って正しい食事が選択できるようになります。健康に役立ち長生きできてこそ健康について勉強した意味があったということです。お金の勉強をして意味があるのはお金の流れが理解でき節約ができるようになった時です。お金の勉強をして貧乏になったというのでは勉強をした意味がありません。お金の勉強をしたなら上手なお金の使い方ができるはずです。必ずお金持ちになれます。知識は活用した時に力になり意味が出てきます。インプットしたばかりでは知識はまだ活かされていません。活かすのは使った時です。活用した時こそ知識は意味があり生きてきます。生活に役立ち人間関係向上に役立てることができてこそ初めて意味が出てきます。あなたが今日勉強したことはどこかで吐き出すことです。吐き出す前提で学びます。例えば今日友人との会話のネタにするだけでもいい。会話のネタになればお互いの知識を豊富にするだけでなく友人とのコミュニケーションにも役立ちます。役立った時初めてインプットの意味があったということです。学んだ知識はとにかくどこかで吐き出すことが大切なのです。学んだ知識はとにかくどこかで吐き出す。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その28。アウトプットをすればするほどもっと勉強がしたくなる。肉体労働の仕事をしている人は食事をしてもすぐお腹が空きます。体全身を動かす仕事をしているからです。カロリー消費が早く食事をしても数時間後にはお腹が空くでしょう。逆にデスクワークが中心の人は運動量の少ないためお腹が空くまでに時間がかかります。体を動かす仕事ではないのでカロリーの消費量も比較的緩やかです。ある程度時間が経てば自然とお腹が空きますが、肉体労働の人と比べてお腹が空き始めるまでの時間は長いはずです。なかなか勉強する気になれないという人がいます。勉強する気になれないのは積極的にアウトプットをしていないからです。積極的に体を動かしていれば自然とお腹が空くように、勉強も積極的にアウトプットしていれば自然と勉強がしたくなります。知識欲は生理的欲求です。勉強もアウトプットをたくさん吐き出して出せば出すほど頭の空いた領域を埋めたがり、また勉強がしたくなります。腹が減ればお腹が鳴りますが、脳が暇になると勉強したいと思い始めます。私は文章を書くというアウトプットを23歳から始めました。文章を書いていて気づいたのですが、書き始めてからの方がさらに勉強好きになったということです。書く前から勉強は好きでしたが、書くというアウトプットが習慣になると勉強好きの度合いが強くなり、読書量も増えました。体を動かしてお腹が空けばもっと食事を取りたくなるように、知識のアウトプットもすればもっと勉強をしたくなります。お腹が空けば食事がしたいというのは生理的欲求です。頭が空いたからもっと勉強がしたいというのも生理的欲求です。知識欲は本来誰もが持っている生理的欲求の一つです。ただアウトプットという運動をして知識を積極的に吐き出していないために頭が空きにくくなっています。運動をすればすぐお腹が空くように、アウトプットをすればすぐ勉強がしたくなります。吐き出せばもっと勉強がしたくなるのです。吐き出して勉強好きになる。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その29。知識と知恵は誰にも取られない最高の資産。お金をたくさん持っていても家に泥棒が入ると奪われます。大金の入った財布があってもうっかり落としてしまうこともあるでしょう。大きな家を建てても地震で壊れることがあります。高級自動車100万円物腕時計など古くなれば錆びついていつかは壊れます。物理的なものは壊れたり奪われたり消えてしまう危険があります。しかし頭の中の知識と知恵だけは誰にも取られることのない資産です。壊れたり奪われたり消えてしまうことはありません。持ち物を奪われたくなければたくさん勉強しましょう。お金を知識に変換して頭の中に入れます。それがこの世で一番上手な資産運用です。資産破壊からのリスク回避であり、資産を何倍にも増やす投資です。あなたには頭脳という素晴らしい銀行があります。現実の銀行にお金を預けても利率が低いのでなかなかお金が増えません。しかしお金を知識と知恵として頭脳に蓄えておけば生活のあらゆるところで役立ちます。知識と知恵があれば夫婦仲が良くなり、友人も増え、自信もみなぎり表情が良くなります。仕事も上達します。友人との話題が豊富になります。たくさんあっても場所が取られるわけでもなく重くなるわけでもありません。銀行に預けて増えるお金以上に大きな恩恵があることでしょう。銀行にお金を預けているより、お金を知識と知恵に変換して頭の中に入れておく方がはるかに役立ちます。何より知識と知恵の素晴らしい点は出してもなくならないところです。一度入れれば消えません。いくらでもアウトプットが可能です。あなたの友人に知識や知恵を教えても記憶が失われるわけではありません。むしろ積極的なアウトプットを心がけることであなたの記憶により定着します。自分のためにも人のためにも役立つ素晴らしいものです。銀行の利率とは比べ物にならないほど計り知れないものなのです。お金を知識と知恵に変えて頭脳に蓄える。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。その30。勉強すればするほど意味が理解できるようになる。サッカーのルールを知らない人がサッカーの試合を見ると意味がわかりません。もちろん全体の動きを見て大体の意味はわかることでしょう。しかし細かい話になるとついていけなくなります。イエローカード、レッドカードの違いとは何なのか、なぜそうなるのか、あの時の選手の動きにはどのような意味があったのか、あの状況ではどのような判断が適切なのか。サッカーに深い理解のある人はプレイヤーの位置蹴りに感動します。意味がわかるからです。一般人には単なるキックにしか見えませんが、理解のある人が見ると厳しい状況が理解でき絶妙なシュートに見えます。プレイヤーの位置蹴りに感動し鳥肌が立ちます。選手の苦しみ、状況判断の難しさ、思い切って行動する勇気が分かる人が見れば理解できます。サッカーの勉強をしているからサッカーをより深く楽しめます。普通の人が気づかないような細かい動きの素晴らしさが理解できるようになります。サッカーは知識のある人の方が深いところまで理解できる分、楽しく面白く観戦できます。勉強するにつれて意味が分かるようになります。楽しくなるのはサッカーの話だけではありません。人生もサッカーと同じです。勉強すればするほど人生がもっと面白くなります。人生がつまらないと思うのはその意味やルールがきちんと理解できていないからです。 意味や理解をしていない人はつまらない毎日と思えても仕方ありません。しかし勉強をして人生のルールや意味が分かっていれば、過去の経験、出来事の素晴らしさが理解でき感動します。どう生きるべきかが分かり、人生が楽しくなります。勉強不足の人は叱られてもただムカつくとしか思いません。勉強不足なので叱られることの本当の意味や理解をしていないからです。しかし人生の勉強をしてルールや意味を知っている人は叱られることの素晴らしさに感動します。あなたのためを思ってくれたという真実に気づくことができ、叱ってくれた人にありがとうという感謝の念すら抱きます。全く逆になるのです。ありがとうという一行の言葉に相手の愛を感じます。さようならと言って別れる言葉に一期一会の感動があります。対人関係、仕事の技能、生きることの素晴らしさ、上手な生き方など全て勉強です。勉強しないとルールや意味がわかりません。勉強をすればルールや意味がわかり楽しくなります。物事の理解ができ、一つ一つに感動できる、感動体質になれます。人生を楽しく生きるためにはまず勉強しましょう。ルールと意味を理解しましょう。勉強すればするほどサッカーのように楽しくなるのが人生なのです。意味を理解するために勉強する。スピード勉強で人生を切り開く30の方法。まとめ。その1、知性的人間になる。その2、読書をして自分に付加価値をつける。その3、目的を常に意識しながら本を選ぶ。その4、紙がなければ腕にメモをする。その5、成功している自分を想像して現実に変える。その6、字が大きくてページの少ない本から学び始める。その7、薄い本を選ぶ。その8、スピード読書で変化の早い時代についていく。その9、過去を振り返るより今に集中する。その10、自分の生活は全て勉強だと思う。その11、スピードでモテる。その12、デートの待ち合わせ場所を試験会場の出口にする。その13、人生は理想と現実を埋めるゲームだと考える。その14、協力をして時間短縮を図る。その15、分厚い本は半分に割る。その16、言いたいことからいきなり書き始める。その17、量と情熱でアマチュアと差をつける。その18、構想に時間をかけないようにする。その19、脱線を楽しむ。その20、本に書いていないことをやってしまう。その21、結果をすぐ出そうと頑張りすぎないようにする。その22、一人のために行動する。その23、迷っている時間があったら買って読む。その24、何かにぶち当たって擦れ合う。その25、愚痴を言いたくてお酒に手が伸びたら本屋に駆け込む。その26、インプットしたことはどんどん吐き出す。その27、学んだ知識はとにかくどこかで吐き出す。その28、吐き出して勉強好きになる。その29、お金を知識と知恵に変えて頭脳に蓄える。その30、意味を理解するために勉強する。